どうもこんにちは、大峰です。この番組は YouTube や映像制作に関する情報を中心に Mac や Apple のことにもちょっとだけ触れていくポッドキャスト番組です。お久しぶりですというか、なんだかんだ言ってだいぶ配信が遅れちゃいましたね。最初の頃は1日2日ぐらい遅れるかなと思ったけど、ちょっと蓋を開けてみたら思った以上に、何でしょう、忙しかったというよりも考えることとやることがまあ多くて、でそしたら忙しくなっちゃったってことかな。うん、なんだかんだ言って、ね、YouTube の方の更新も結構手間取っちゃって、1週間のうちに 2,3 個出したのかな。まあ割といいものも中には含まれてると思うので、まあいいんですけど、ようやく YouTube の方も少し動き出して、なんていうかな、楽しくなってきました。できれば今日中にももう一本あげられたらいいかなと思うんですけど、まあ厳しかったら明日、最低でも明日にアップしようと考えてます。はい、すいません遅れましたが、今回のお題はですね、インタービーと人生ストーリーです。はい、インタービーは2017がちょっとまあだいぶ、ね、経っちゃったんだけど、そのまあいろいろこう考えることがあったというか、まあ行ってきたんで、その話をしたいのと、まあ、人生ストーリーっていうのはちょっとね、まあこれはちょっとまあ後からきちんとというか極力きちんと話します。はい、インタビューはね、なんていうかな、一応記事も書いてて、これまた遅いけどね、うん、今日あたり配信できるかな。それも書いてるんだけど、まあ楽しかったですよ。もうだいぶ忘れちゃってますけどね。はい。ですね、今バックで流れてる BGM はいつも映像制作でお世話になっているサウンドストライプさんからですね、 I think I'm in love っていう曲を紹介しております。今回また後から話していくその人生ストーリーとかのことに関していろいろこう考えることが多くてですね、まあ think でちょっとこう賭けでね探してみたら、まあ別に恋に落ちたわけじゃないけど、 I think I'm in love ね、ちょうどこれが見つかったんで賭けています。音質はね、この番組はすごく低くなっちゃうんで分かりづらいけど、実際の音源はすごく高音質なんで、ちょっと気になったらぜひね、サウンドストライプさんの方を検索していただいて、聞いていただけるといいかなと思います。はい、そういうわけで今回もよろしくお願いします。秘密基地始めましたは局地の提供でお届けします。それでは本編の方に入っていきたいと思います。実は今回ね、そのインタビューの話っていうのは、ちょっとしようかどうか悩んじゃったところがあるんですよ。まず本当はね、火曜日に配信するんだったら、全然時間的にまだ新鮮な方かなと思ったんだけど、もうそれから日が経っちゃって、今日日曜なんでね、もうさすがに古いかなと思って、いらないかなと思ったんだけど、まあせっかくなんでね、話をちゃっちゃと切り上げて、その次にやるその人生ストーリーに関してね、話をできたらいいかなと思います。はい。インタビューの方はですね、ちょっと、まあ、今回仕事の方で行ってきて、幕張メッセの方でですね、確か、木曜日だかな、水曜だかに行ってきたんですよ。で、メンバーは僕一人だけじゃなくて、その、お世話になっているその出版社の社長さんと、もう一人は映像クリエイターさんというか、コンテンツクリエイターさんなのかな。うん。まあ、かなり高名な、方なんですけど、実力者というか、はい。その3人で行ってきて、レッドとか、あとは音響関係とか、はい。まあもちろん、ブラックマジックさんもね、行ってきて、まあいろいろ触ったり見たりしてきました。これはね、ちょっと本当に記事の方に全部任せたいぐらいなんだけど、ざっくりとした印象としては、僕2回目かな、行ったのは、2、3回ぐらい来たことあった。まあ、2、3回目ぐらいで、 その前回来た時は、まだまだフル HD のコンテンツがたくさんあって、それ用のね、サービス、まあ、IP どうのこうのとか、まあ、要は、オンラインのを使ってね、ネットを使ってどうこうとかっていうのは結構見れたんだけど、今は言ってみるとフル HD がっていう言葉って一切見なくて、もう最悪 4K から。で、8K ももう目白押しみたいな、そういった製品もたくさんあって、もう一人の、まあ、映像クリエイターさんから、まあ、言わせればね、もう 4K なんて古いと。もう普通に 8K だっていう話をしてましたね。あとは AI がどうとか、VR、AR とかね。なんか、単純に解像度だけじゃなくて、なんていうのかな。まあもちろん時代の流れなんでしょうけど、随分こう、方向性が以前とは違うなっていうふうに感じました。面白いサービスもたくさんあってね。確か、Amazon も AWS をそれ用に開放するとかしないとか、なんだっけな。マイクロソフトもあったかな。あったか。なんかね、やっぱもともとそのインタービューっていうのが、テレビ関係者向けっていうのが色が強いらしくて、TBS さんかな？ TBS さんが、テロップをリアルタイムで入れる？だか、もしくは非常に効率的にテロップを入れられるっていうシステムのね、デモンストレーションをやってたんだけど、まあ、そのね、周りの人だかりの多いこと。一番大盛況。非常にもうブースの周りがもう人の山っていう感じになってて、僕からしたら、テロップなんてどうでもいいと思って。いや、もっと言えばテレビなんてどうでもいいと思って、完全にスルーしちゃったりとか。で、僕の、まあもちろんね、僕自身は目的はいくつかあったんだけど、まあやっぱなんと言っても、目的はレッドとブラックマジックですよ。ブラックマジックに関しては、今はフェアライトも増えて、で、フュージョンもあって、もちろんダビンチリゾルブあって、で、いろんな機材、まあカメラに始まってね、コンバーターがどうだとかってたくさんあったんだけど、僕が見てきたのは主にソフトウェアかな。ダビンチリゾルブとフュージョン。あとは、まあフェアライトを少々って感じです。まあ、ざっくりとした感想なんだけど、ダビンチリゾルブは予想通りの、盛況。人もコンスタントに入ってるし、触ってみてどうこうとかっていう。ブラックマジックさんの方も力を入れてるらしくて、まあ力入れてて、会場というかブース入って、すぐのところに、8K で、動くフッテージを、まあ、再生して、まあ、ダビンチリゾルブ上でね、フッテージが再生してて、まあ、すごい、なんていうかな。で、8K をだ、60p で動かしてるんですよ。これはちょっと、びっくりしましたね。まあ、8K っていう数字はまあ、いいとしても、60p は本気ですごいなと。Mac Pro でも 4K の 60p 再生はできないんで、マシンパワー的にね。まあ今の段階で、まあグレーディングはされてなかったっぽいけど、要はネイティブの素材っぽかったけど、それにしたって 8K の 60p はすごいなというふうに、もう一人のクリエイターさんにね、話をしてたら、まあこんなのはまあ普通だよって言われちゃいました。そうなんだ、と。少なくとも今の Mac Pro ではどうやっても再生、ああまあ、再現はできないだろうけど、まあ、次の iMac Pro だとできるんじゃない、ではまあできるだろうというふうな話に収まり。で、問題はね、ダビンチリゾルブは確かにさっき話したみたいに盛況してて、まあ、人も多く関心が高いっていうのはよくわかったんだけど、問題は、フュージョンで、非常に人が少ないっていうか、僕が そこの、ブラックマジックのブースにいたのが、何回かね、足を運んで、トータルで1時間ぐらいいたんですよ。その間に僕が触って、あと一人ぐらいが触っておしまいみたいな感じでした。誰も足を止めることすらないっていうね。はい。担当者も、不在だったかな。まあ、いろいろ僕も質問したんだけど、担当者が今いないから、詳しいことはちょっとわからないんですよって言われちゃって、すごい寂しい思いをしましたね。大好きなんだけどな、フュージョン。結構複雑なね、コンポジションというか、まあ、プロジェクトがいくつか立ち上げられてて、パフォーマンスのチェックをしていたんだけど、確か、クアドラの 6000M、値段調べたら50万ぐらいするっぽいんだけど、その超いい GPU を積んでる4コアマシンの中にフュージョンが入ったんですけど、まあ、人に聞くと、GPU がすごい重要だって言うから、まあその50万ぐらいするGPU 積んでるんだったら、まあさぞかしこう、体感でね、僕が使ってる Mac Pro とその比較はできるというか違いがわかるんだろうなって思って触ってたんだけど、正直、わからなかったな。わからなかったっていうか、まあ一意見としては、遅いんですよ。Mac Pro も遅いし、超高いシステムのフュージョン、Windows に入ってるフュージョンもめちゃくちゃ遅いんですよね。まあ、遅いって言うと悪く聞こえるけど、アフターエフェクツも含めて、そういった、なんだろ、コンポジションとか、するためのツールというか、そういったツールで快適な環境って僕はないと考えてて、結局、キャッシュを使ってね、なんていうかな、パフォーマンスを改善したりとか、するのが一番いいというか、マシンパワーに頼ってっていうのはちょっと限界が無理がありすぎるなっていうふうに思ってるんで、まあ別に何て言うかな。あんまり望みはしてないつもりなんだけど、何て言うかな。だから結局遅いっていうので共通してるってことですね。Windows のその超高いマシンの、まあ高性能マシンですらこうなんだな。で、Mac Pro、100万超える Mac Pro でもこうなんだな。まあやっぱりこんなもんなんだよなっていう感じの、感想に落ち着きました。ものとしては僕好きなんで、もう何度も言うように好きなんで、結構こう触っていろんなコンポジションをいじって、ノードをこう外したり付け直したりしたりとかしてたんだけど、やっぱりどこに関しても、まあ、なんだろうな。レスポンスとかそういった細かいことを含めて全部違いがわかんなかったんで、まあこれなら別に、まあプロでも全然構いす、あ、問題なさそうだなという印象でしたね。確か、Mac 用のフュージョンが出たのが8から？だったかな ?8.5 とかでしたっけ？だからつい最近の話なんで、それ考えたら、まあ随分 Mac の方にも最適化してくれてるのかなっていうふうにいい見方もできるとは思います。まあただ、やっぱフュージョンのね、売り方というか、もうちょっとこう力を入れてほしいなっていうのはやっぱありますよね。情報とか含めて。まあ、特にマニュアルとかね。日本語化マニュアルがないんで。そこ頑張ってほしいなと思います。はい。まあ、あんまりこう話しちゃうと時間もなくなってきちゃうんで、そうね。また思い出したらじゃあそのインタビューの話は、ふっと思い出した時にします。はい。じゃあ今日の本編中の本編って言ってもいいような、人生ストーリーの話しますね。これは、つい最近の話なんですけど、とあるクリエイターさんにちょっと僕の友人のヒゲおじさんがいて、その友人をね、アテンドしたんですよ。ちょっといろいろ人探しをしてて。その流れの中でそのヒゲおじさんをね、アテンドしたのは理由があって、そのヒゲおじさんは、ヘッドハンティングの社長さんなんですよ。ヘッドハンティングする会社の社長さん。はい。ヘッドハンティングってのは別にその人材派遣業とかじゃなく、まあ、細かく言えばそうなんだろうけど、一般的に言われてる、人材派遣業とはちょっと違って、 優秀な人をこう自力で調べ出して、で、その方を、に、まあ、オファーというか、他の企業に斡旋するっていうんですかね。うん、多分そんな感じだと思います。そういうことをされてる、人です。まあ、たまたま、年齢も一緒だし、まあ、気が合うな、友人だってことで、随分前から付き合いがあるんですけど、その方はね、今回プロジェクトの方で、そのクリエイターさんと一緒にやってるプロジェクトの方で、必要であろうと考えて、アテンドした際にね、聞けた話をこれからちょっとだけ、していきます。ちょっとだけって言った理由は、あまりにも言い話しすぎて、ちょっと僕の口から喋るのがちょっとはばかられるのと、それとあまりにも奥が深すぎて、僕が喋ることじゃないなって思うからなんですよ。はい。わかります?わかりますね。わかってください、本当に。それぐらいすごい話だったんですよ。前提としては、その方はものすごい実力者。うん。著名人というか、ものすごいんです。で、実績もたくさんあるし、ものすごくもう枚挙にいとまがないほどあるって感じで。うん、で、その方から聞いたことのまとめを、ま、今度話すと、物事というか、商品とかかな。例えば商品にしましょう。商品には必ずストーリーがある。まあ、会社に例えてもいいんですけど、会社には必ずストーリーがある。例に挙げられたのが、ルイ・ヴィトンだとか、アップルとか。そういったの挙げられてましたけど、なんで人はそれを買うのか。それはまあブランドだからだろうけど、ブランドにするためにはどうしたのかみたいな。ストーリーだと。うん。ストーリーを知ってるから、みんな買うんだ。で、あんまり具体的に話しちゃいけない部分もたくさんあるんで、すごいこう、悩みながら話してるんだけど、今、ちょっとした話、いろんなこう話ができる方を探してて、で、その方は独自に、いろんな話ができる方と何十人も会ってきてるらしいんですよね。多分その中には日本の中の、まあ、著名な方も含まれてるんだと思うんですよ。話せるというか、まあ、話上手というか、うん、そういった方々と、たくさん会ってきてるんだろう、まあ、だけど、彼が言ったのは、40、50人だってきたかな?その40、50人会ってきた中で、話はできても、作ることができる人は一人もいなかったって言ったんです。これちょっと意訳ですよ。うん。実際まあもうちょっと、伏せてるからこうなってますけど。まあ、意訳ですけど、そんな感じです。その時に、まあ、例を挙げられていたのは、例えば、車を運転できる人間は、もう、いくらでもいるけど、それは知識なくても運転できるけど、車を作るためには、車の仕組みを知らなきゃいけない。うん。で、日本の、特定の業界で働いているある人たちは、話はすごくできる。まあ、話すごくというか話はできるんだけど、話をするため その仕組みを知っている人間は誰もいないっていうふうに言うような話になったんです。うん。まあ、エンジンとか、まあ、車ってわかりやすいですよね。車素人さんが運転できるからって言って作れるわけはないと。作ったとしてもそんな危ないものを売れないっていうか誰も乗りたくないじゃないですか。うん。そういう旨の話をされていたんです。なので、人生のストーリーっていうのはそういうことなんですよ。自分の話をどういう風に作っていけばというか、どういう風に展開して相手に伝えればとか、相手の心を打つことができるか、っていう話につながるということですね。これは企業とか個人とか一切関係ない、ないと。お金の多い少ないも関係ないということです。それとか言うにはね。で、 そのストーリーの、その本当のコアな部分っていうのは、すべて一緒だと。何でも。これさえ掴んでしまえば、点点点みたいな感じなんですかね。まあ、大成功間違いなしみたいな、そういった、ビジネス書籍的なことなんでしょうけど、彼が言うには、今まで、なんだろうな、とりあえず他の方々から得てきた知識とか、そういった書籍から得た情報も含めて、結局はそのことを、ただの、なんていうかな、遠回しなりなんなりで伝えてるだけでしかない。結局は、答えは一つというか、こういうことなんだよな、みたいなのは、なんか言われてたんですよね。なるほどと。これがね、僕書籍から得た情報とかあったら、感銘は受けても、すぐ忘れちゃった、と思うんですよ。ただこれがね、割と身近な人間で、自分が実際にすごいなと思ってる、いつも話を聞いてて感心することとか、心打たれることとか多い方がね、そういったことを口にされるとね、なんていうかな、電気が走ったっていうんですか、ビビッと。これはすごいぞと、いうふうに思いましてですね。その方が帰り際にちょっと、なぞなぞチックなことを言われてたんですよ。これは言っていいのかな？どうなんだろうな。やめときます。あるものを売るためには、どうしたらいいかっていうふうな質問をね、ひげおじさん含め、ちょっと僕も投げかけてくれて、全然わからねえと。僕は、ちょっと挙手して、答えさせてもらったらすっごい呆れて顔されましたけど、お前何言ってんだとお前はと。帰れというぐらいの勢いで顔されましたけど、いつもの通りなんで、僕は全然めげずにですね、ずっと話をしてましたが、彼曰く、これは、そのヒゲおじさんの職業がヘッドハンティングだから近しいジャンルのことで話してるっていうだけであって、他にもそういった案件というか話はたくさんあるんだと。自分の身の回りには。で、一番わかりやすい、ひげおじさんが一番わかるであろうっていう質問をしたんだけど、わからないというのであれば、それはもう、なんていうかな、僕からしてみたらお客さんでしかないんだと。これはちょっと厳しい言い方に聞こえるかもしれないですけど、実際そんな厳しくないですよ。で、僕はお客さんとかとは仕事はしないと。なんていうかな、ストーリーを作るための、コアな部分っていうのを仕組みを知ってる人間とか、そういった人間と僕は仕事をするんであって、そうではない人を僕はみんなお客さんと呼んでるんだよ、というふうに言われてて、あ、そうか、僕もお客さんだなと。ひげおじさんと僕お客さんだなと。いろいろヒントとか得ようと四苦八苦してみたんですけど、なかなかね、そう、やすやすいかずに、その後、ちょっと話、また僕はね、また別件で彼と一緒に、ちょっとある、なんだろうな、またこれまた著名人で、ダヴィンチリゾルブの伝道師って言われてるような方とね、ちょっと打ち合わせをする機会があったんで、またその席立っちゃったんだけど、この話が頭から離れないでですね、帰り間際もずっとずっとずっと考えて、そのひげおじさんにもちょっと電話して、わかったかと、わからなかったかとか、いろいろ話をしながら、でも楽しかったね、と。まとまって、なんかね、すごい、やっぱ考えてることは一緒で、二人ともすごい感銘を受けてたんですよ。ひげおじさんはね、普段、なんかお利口さんでね、なんか全然なんていうかな、あんまりへこむことはないんだろうけど、今回偉い言われたから僕と同じように へこんでたんだけど楽しかったと。すごい勉強になって、なんだろうな。刺激になったっていうかな。なんかわかんないけど、とにかくいい人だったと。いうふうに言ってくれましたね。いや、僕も同感です。すごい楽しかった。ここら辺の話をうだうだ言ってても、結局、なんか詰まっていっちゃうだけなんで、エンディングに入っていきますね。エンディングは、 まあ、普段通り?ん?違うな。本編の続きで、その自分のストーリーのことを考えてますよっていう話をしたかっただけなんで、ですけど、その自分のストーリーを考えるというか、その、なんだろう。どういうふうにしていくか。その、コアな部分に沿ってね。っていうな、結構な自分の中での大きな謎かけだなっていう位置づけで、これをなんとか理解することができれば、自分自身の人生もそうだし、周りの人にもそうだし、その作品にもね、もちろん、すごくいい影響が出てくると思ったんですよ。うん。これはすごく、なんていうかな。面白いスキルだなと。その話に出てきた、その、物語の骨子というか、コアな部分を知ってるか知らないかっていうのはね。はい。これは何としても物にしなきゃなと思って、今、時間があるとずっと考えてます。うん。で、これをまずはね、なんだろう、自分の YouTube の方のコンテンツで試行錯誤してみたいなと、まあ、全然答えには近づけないだろうけど、このままじゃ。まあ、でもとりあえずは、まず YouTube の方で、アナリティクスとにらめっこしながら、そのコンテンツの、問題点とか、あとは、逆に受けた場面、そういったのもっと切り分けてって、人の動向みたいなのをちょっと分析してみたいなっていうのは一つあるんです。それは答えでなくてもね、それは自分の好奇心っていうのが大きいんだけど、で、それを作品の方にフィードバックしていく、 YouTube の方のコンテンツにフィードバックしていくっていうのはね、ちょっと本気で今考えてます。はい。いや、本当にね、今僕こんな番組でこれ話していいのかって思うような内容なんですよ。本当の全容はね、それをだから咀嚼しきれてないというか理解しきれてないから話せないし、その話しちゃうことによっていろいろこう反感を買うのかもなとかっていうちょっとした思いもあったりとか、なのでこんなにももぞもぞっとした風な話し方になってますけど、まあ本当にね、その打ち合わせというか話し合いの内容が濃すぎてね、これもし勉強会とかだとしたら、1人10万は取れるレベルの話だなといった感じでしたよ、本当に。毎回会って話するたびに、本当、目から鱗は落ちるって感じだったんだけど、今回のはね、もう目玉が落ちるんじゃないかって思うぐらいのね、話でしたね、本当にびっくりしました。うん。はい。そうだ。YouTube の話、あ、じゃあ、ダヴィンチリゾルブの話なんだけど、その方に会って話したっていう内容に関しては、また今度記事にするなり、ポッドキャストで少し話したらいいかなと思います。はい。できれば、これも忘れないうちにいろいろフィードバックしたいんでね。うん。さて、毎回のことなんですけども、イベント告知です。12月14日の木曜日に、14時から南浦和の某喫茶店で、YouTube の勉強会をします。会場費用、まあ会場は喫茶店なので、まあ費用は無料です。来る方に負担いただくのは、ただ飲食代、自分の飲食代のみとなっております。はい。今回、最近ね、YouTube どんどんどんどん僕も更新しだして、久々に、なんだろう、情報を集め出してる。その、アナリティクスを使って自分の動画のコンテンツのその動向とか、あとは流行りスタイルとかどうとかっていうようなものを調べ出してるんだけど、まあそこら辺のフィードバックは結構できるんじゃないかなという感じになってるので、多分今までで一番勉強になる回になるじゃないかなと。まあ年末っていうこともありますしね、そういった意味で、気を引き締めてバッチリと収めていきたいなと思ってる回なんで、ぜひね、ご参加いただければと思います。その会へのご参加の方法はですね、この僕の方、ポッドキャストを配信してるサイトの方から問い合わせページがあるんで、そこから、参加表明していただくか、ツイッターでお願いします。といったわけでお届けしましたのは、オーメンでした。それでは皆さん、また次回お会いしましょう。さよなら。